ズマプラス。
マンヌマプラス12月の放送分です。この番組では沼津市の市役所のお仕事紹介をお届けしていますけれども、12月は1ヶ月まるまるマンヌマプラスということでお届けしています。さて今回はですね、沼津市役所にお邪魔して河川課の皆さんにお話を伺っていきます。沼津市の河川課、まず今週はお二人にお話を伺っていきます。沼津市の河川課、大島武宗さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてお隣は宮沢祐樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあお二人、まずはですね、どれくらいこちらでお仕事をしているかということについて伺っていきますが、まず大島さん、
はい、
大島さんは沼津市役所に入られてどれくらいになるんですか？
今年で10年目になります。
10年目。
まあ、頑張っております。
頑張っていらっしゃいます。今まで、どんなこうセクションを回られてきたんですか？
そうですね、最初下水道整備課というところで3年いまして、
はい、
で次水産海浜課で4年間、それから、はい、維持管理課、
はい、
現在道路管理課って言いますけれども、そちらで1年間で、現在の河川課で、2年目になります。
そういうことですね、はい。そしてお隣は宮沢祐樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮沢さんは沼津市役所に入られてどれぐらいになりますか？
今年で3年目になります。
3年目。でこの河川課はどれぐらいですか？
はい、新卒で河川課に採用されたので、
はい、
勤続年数と同じく3年目です。
3年目。というとどうでしょう、お仕事に慣れてきたかなという頃でしょうか？
3年目になりまして、いろいろお仕事を任せていただくこともあるんですけれども、まあ、忙しいながら頑張らせていただいております。
そうですか、はい。河川課の若きエースって感じですかね。ちょっと照れてらっしゃいますけれども、さあそんなお二人に伺いますが、まずそれぞれどうして市役所に入られたのかというのを伺っていきたいと思います。まずは10年目の大島さん、いかがでしょう？
はい、まあ、そうですね、まあ、市民の皆さんにですね、まあ、喜んでいただけるような、仕事がしたいと思って、
はい、
市役所を希望して入りました。
そう、
はい、
喜んでもらえるようなお仕事がしたい。
そうですね。
なるほど。さあそしてお隣の3年目宮沢さん、いかがでしょう？
はい、生まれ育った沼津市に恩返しをするためです。
なるほどね。出身が沼津市。
はい。
大学は外に出られました？
そうですね、大学で一度沼津市を離れたんですけれども、
はい、
やっぱ沼津市がいいなと思いまして。
ということで帰ってきたと、
はい、そうです
いうことですね。お二人は河川課に今所属してお仕事をしていらっしゃいますけれども、河川課のお仕事っていうのはどうでしょう、やってみて。大島さん。
そうですね、私の担当業務なんですけれども、
はい、
河川の洪水ですとか、土砂災害に対する、ソフト的な対策、それから河川専用ですとか、開発行為に関する、技術指導の主な業務としております、
はい。
皆様にですね、災害について知っていただいたりですとか、河川を適正に管理して、皆様の、市民の皆さんの、少しでも安全に暮らしていただけるようにと考えながら仕事をしております。
はい。一方でお隣宮沢さん、お仕事いかがでしょう？
はい、台風の際とか最近ニュースでも聞くと思うんですが、局地的な豪雨などで大雨が出た際に、
はい、
そういう緊急時の臨機応変な対応を求められるので、プレッシャーを感じることもあるんですけれども、日々精進しております。
はい。まあね、そういう臨機応変な対応も求められている仕事だということなんですが、河川課についてここからは詳しく伺っていきます。まず河川課の構成を教えてください。
河川課は建設部に属していて、市役所の6階にございます。係としては3つの係に分かれていまして、工事や設計を担当する河川整備係、浸水地域対策係の2つの係と、施設の管理や経理などを担当する管理係があります。課の職員数は15名になっておりまして、課の人数としては中くらい、沼津市役所の中では平均的な人数だと思います。
15人の方がいらっしゃるということですね。
はい。
で、まあ、沼津市には多くの川が、ね、流れていますけれども、実際に何本ぐらいの川があるんでしょうか？
はい、市内を流れる川といいますと、夏に花火大会が開催される鴨川が思い浮かぶと思いますが、
はい、
市内には私たちが川として管理しているものが全部で266河川あります。
266あるんですね。
はい、
はい。
道路と同様にですね、規模や重要度の高いものは国や県が管理していまして、 道路でいうところの国道にあたる一級河川というものは国または県が管理しております、はい、続いて県道にあたる二級河川は県が管理しておりまして、はい、最後市道にあたる巡洋河川普通河川を市がそれぞれ管理しております、うん、沼津市を代表する河川といいますと一級河川の鹿野川で山木山を源流として沼津港まで流れておりますが、そのうち伊豆市の修善寺駅前に架かる修善寺橋から沼津市の河口部までの 24.9km を国土交通省が直接管理しております。また洪水時に鹿野川の水を海に放流するための鹿野川放水路、こちら出口は口のトンネルの脇になっておりますが、はい、こちらと、御殿場市から裾野市長泉町を経て沼津市に至り鹿野川に合流する黄瀬川の一部も同様で、沼津市では鹿野川と合わせてこの3つの河川が国土交通省管理の一級河川となっております、はい、続いて県が管理する2級河川としましては、名電車の東側を流れる新中川をはじめ内浦、西浦、戸田地区を流れる河川など合わせて9つの河川があります。そのほとんどが海に注いでいる河川です。その他これ以外の243河川を沼津市が管理していますが、普段は水の流れていない川や道路の地下にあるものなど形状も様々で名前を持たない川もございます。ちなみに沼津市が管理する河川のうち一番長い川は富士市と沼津市の市境付近を流れる春山川という普通河川で、総延長は4760メートルになります。
はい、いくつかねご紹介いただきましたけれども、今日放送聞きのリスナーの皆さんもこんなに川があったんだ、それぞれいろんな名前があるんだ、新しい発見につながっているかもしれません。さあ、そんな沼津市に流れている川や地形にはどのような特徴があるんでしょうか。
はい、今からおよそ6000年前は沼津から鹿野川平野にかけて湖鹿野湾と呼ばれる海でしたが、富士山の火山噴出物などにより次第に埋め立てられていきました。また本市西部地区は富士川などからの流出土砂により形成された海岸砂丘の内側にできた低湿地帯です。このような地形の成り立ちと広大な流域を持つ足高山を背後に抱えていることから、河川の勾配が極めて小さい上流出する雨水量が多く低地部の浸水が発生しやすいという地形的特徴があります。
はい、川と地形の特徴をご紹介いただきました。さあ、続いて管理係の主な仕事内容について伺っていきたいと思いますけれども、管理係の仕事内容を詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、まず河川施設の維持管理があります。先ほどお話しした通り沼津市の市街地を流れる河川の多くは勾配が緩やかであるために流れが滞りがちで、時間によっては潮の満ち引きの影響を受ける場合もございます。そのため台風や大雨の際に川の水があふれて住宅地などが浸水することを防ぐための排水ポンプと呼ばれるものが市内で31箇所に設置されております。これらの施設がいざという時に正常に稼働するように専門業者による定期的な点検を行うとともに、破損や老朽化した機器の交換や更新を行っております。
はい、今出てきました排水ポンプ、その排水ポンプ場っていうのはどういったものなんでしょうかね。これ仕組みを教えていただけますか。
はい、河川の流れが悪くなった場合や鹿野川や沼川などといった大きな河川からの逆流等を防ぐために、電気やエンジンなどの力で川の水を強制的に排水する施設になります。大きいものでは直径1メートルを超える規模のポンプもございます。
はい、
運転の際には原則としてポンプの排水先や水路内に人がいないか等の安全確認を行ってから手動運転を行うものとしておりまして、運転中にはポンプが止まってしまうことのないよう水路内のゴミを取り除く必要などがありますので、操作は近隣に住む方にお願いをしております。大雨時の対応や定期的な点検など日頃から大変助かっております。
はい、まあ、その排水ポンプ場31箇所あるということですけれども、これはかなり多いですね。
で、静岡県内で見ましても排水ポンプ場の数は上位かと思います。
はい、
先ほど申し上げた地形的特徴もあることから、それだけ沼津市は浸水被害が発生しやすい土地ということになります。
なるほど。はい、
また近年では線状降水帯など局地的な集中豪雨も発生しているため、雨の多い時期は特に油断ができません。 その被害を少しでも軽減させるべく私たちは日々働いております。
はい、仕事内容についてご紹介いただいています。続けていきましょうかね。
はい、続きまして河川愛護事業についてご紹介いたします。
はい、
身近な河川に親しみや愛着を持っていただくことを目的に河川愛護事業という登録制度がありまして、沿線の自治会など多くの団体に活動していただいております。一定の期間内に河川内や河川敷の草刈り、ゴミ拾い等の清掃活動を実施していただき、報告書を提出していただければ報奨金を支払いするという制度になっております。現在市内では78団体に登録していただいております。また新規登録も受け付けておりますので、自分たちで地域の河川を守りたいと考えている方がおりましたら、ぜひ河川課までお問い合わせください。
地域の皆さんの力も必要だということですからね、こちらもぜひ協力していただきたいと思います。さあ、続いてのお仕事についてご紹介お願いします。
はい、河川専用について、説明をいたします。
はい、大島さんからですね。はい、お願いします。お願いします。
河川や水路におきまして、橋を架けたりですとか、排水管を接続するなど、構造物を設置する際には河川専用の申請が必要になります。市の河川課では、市が管理する河川ですとか水路の河川専用許可等に関する、技術指導を行っております。河川専用の許可にあたりましては、市民の皆様を水害から守るため河川を適正に管理する必要があることから細かい決まり事があります。そのため許可できることできないことがありますので、事前に河川課に相談していただき河川専用許可申請書の提出をお願いいたします。
はい、まあ、必ずね、相談をしてからということになります。
はい、
さあ、続いてのお仕事をご紹介お願いします。
はい、ハザードマップについて説明をいたします。
はい、
はい、近年ですね、大規模な洪水ですとか、土砂災害が毎年、全国各地で発生しております。
はい、
皆様の記憶に残っていると思われるものでは、平成26年に広島で土砂災害が発生しまして、死者77名、全壊した家が179棟という被害が出ました。
うん、
また、平成27年には、台風により鬼怒川の堤防が決壊し、茨城県常総市では、市の面積の約3分の1が浸水し、2万棟近くの家が被害を受けました。
はい、
また今年ですが、西日本を中心に多くの地域で河川の氾濫や、土砂災害が発生した7月豪雨災害がありました。この災害では、死者が200人を超えまして、平成で最悪の水害とも言われております。
もう毎年のようにこうやってね、水害が起きているというわけですよね。
そうですね。
はい、
私ども行政では、このような水害を防ぐために、堤防ですとか、ポンプ場などさまざまな施設整備、ハード対策といわれるものを実施しております。しかしながら、ハード対策はですね、多額の費用と時間がかかり、また整備を行っても、その想定をはるかに上回る大雨が今後降る可能性もありますので、ハード対策には限界があるということが改めて認識してされてきておりまして、近年ではとにかく人命を守る避難ということを最優先に考えたソフト対策の重要性が見直されるようになってきております。
なるほど。
はい、はい、その一つがですね、ハザードマップになります。
はい、
ハザードマップとは、自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災が想定される区域や避難場所などを表示した地図のことです。河川課が作成するハザードマップには河川の洪水と土砂災害の2種類があります。各ハザードマップはインターネットの市河川課ホームページでご覧いただくか、市役所6階の河川課にて配布をしております。
はい、ハザードマップにも、まあ、いろいろ種類があるということなんですけれども、はい、順番にご紹介いただきましょうかね。
はい、それではまずですね、洪水ハザードマップについて説明をいたします。
はい、
沼津市では、鹿野川、黄瀬川、沼川、高橋川、新中川以上の5つの河川のハザードマップを、鹿野川水系、沼川水系、新中川の3枚に分けて作成をしております。それぞれのハザードマップには、河川の洪水による浸水想定区域図と、 市指定の避難場所を記載しておりますので、皆様にはマップをご覧になっていただき、ご自宅などが浸水想定区域内に入っているか、浸水深さはどれぐらいなのかを確認していただけたらと思います。もし浸水区域に入っているのであれば、ご家族や自治会さんなどで日頃から避難経路ですとか避難場所などについて話し合っていただいて、いざという時の避難行動に生かしていただきたいと思います。
はい、その中で注意していただきたいことがあると、
は
い、
そうですね、はい、はい、先ほど申し上げました、5つの河川につきまして、現在想定しうる最大規模の降雨により発生するとされる新しい浸水想定が各河川を管理する国や県から公表されてきておりまして、これまでの浸水想定より浸水区域が広がったり、浸水する深さが深くなったりしています。
はい、
河川課ではこの浸水想定の見直しに基づいた新しいハザードマップを作成中です。新しいハザードマップは作成次第順次浸水区域に関係する自治会の皆様に全国配布する予定でおります。
これね、皆さんぜひ覚えておいていただきたいんですけれども、先ほどご紹介いただいた5つの河川ですね、これまでよりも、浸水想定区域が広がったり深さが深くなっているということですからね、今皆さん一生懸命ハザードマップ作っているということですのでね、こちら少しお待ちいただきたいと思います。続いて土砂災害のハザードマップについて紹介お願いします。
はい、土砂災害ハザードマップについて説明いたします。現在ですね、沼津市内におきまして、土砂災害により被害を受ける恐れのある区域であります、土砂災害警戒区域なんですけれども、こちら、急傾斜地の崩壊、崖崩れの危険性がある箇所が、239箇所、それから、土砂と水が混じって河川や渓流を流下する土石流の発生の恐れのある箇所が121箇所、合計で360箇所が県により指定をされております。土砂災害ハザードマップは市指定の避難場所ごとにハザードマップを作成しておりまして、平成28年度までに区域指定された箇所につきましてはすでにハザードマップを作成し配布済みです。はい、昨年度と今年度でですね、新たに区域指定された箇所につきましては現在ハザードマップを作成中ですので、作成次第関係する自治会の皆様に全国配布する予定でおります。はい、土砂災害ハザードマップでは土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域、こちらがですね、黄色と赤で色塗りをされています。河川の洪水ハザードマップと同様にマップをご覧いただいて、もしご自宅等が警戒区域内にあるのでしたら、日頃から避難経路や避難場所などについて話し合っていただき、実際の避難行動に生かしていただけたらと思います。はい、特に避難する際にはですね、危険な箇所となる、ご自宅周辺などの土砂災害警戒区域ですとか、大雨の際によくあふれる水路など日頃から確認をお願いいたします。
まあ、皆さんできることをね、少しずつやっていただきたいですね。はい、確認していただきたいと思います。
はい、またですね、近年、全国で多発しております、洪水被害ですとか、土砂災害におきましてお年寄りや障害者の方などといった要配慮者と呼ばれる、避難をするのが困難な方々が、命を落とすケースが増えております。ハザードマップをですね、ご活用いただくなどしまして、地域ぐるみで要配慮者の方々の避難への協力に取り組んでいただきますようお願いいたします。
はい、まあね、要配慮者と呼ばれる皆さんも確かに避難するの大変ですからね、まあ、こういったハザードマップを活用して、それから周りの皆さんの、ね、協力も必要ですということでした。続けていきましょう。
はい、洪水や土砂災害のハザードマップには、想定区域図や、避難場所以外に、避難時に注意することですとか、情報伝達経路など避難に役立つ情報も掲載をしております。大雨時には、テレビやラジオ、インターネットの気象庁や市ホームページなどにより気象や避難に関する情報が発信されます。 さらに、市の危機管理情報メールにご登録いただきますと、携帯電話やスマートフォンにいち早く情報が届きます。市のホームページに登録方法を掲載していますので、ぜひ登録をお願いいたします。ここで、市から発令します避難勧告などの避難に関する情報についてご紹介いたします。はい、避難情報には事態発生の緊急度に応じて3段階あります。まず、第1段階としまして、避難の準備や避難に時間のかかる人に避難開始を呼びかける避難準備、高齢者等避難開始。それから第2段階として、人的被害が発生する可能性が高まった場合に居住者に立ち退き避難を促す避難勧告。それから第3段階として、さらに状況が悪化した際に緊急避難を呼びかける避難指示括弧緊急という順に避難の緊急性が増していきます。ただし必ずしもこの順番で発令されるとは限りませんので、その点にご注意ください。これらの情報を伝える手段としましては、まず同方無線がありますが、雨の音などで聞こえない場合もありますので、先ほどご説明いたしましたインターネットですとか危機管理情報メール、またテレビやラジオなどで積極的な情報収集をお願いいたします。
ですから我々今放送しているコースト FM もこういったまあ避難に関する情報などが入ればですね、放送を切り替えて随時お届けすることになっておりますし、今年の夏は特にね、台風がいくつも通過していきまして、我々も緊急放送しましたけれども、まあテレビ、ラジオ、インターネット、それから沼津市が発する情報などにぜひね、注意をしていただきたいということですね。で、続いて避難する際に注意していただきたいことをご紹介いただけますか。
はい、避難する際に注意していただきたいことをご紹介させていただきます。はい、洪水ですとか土砂災害に対し避難をするときは悪天候が予想されますので、動きやすい服装で2人以上で避難すること、それから河川や水路に近づかない、それから、急斜面の下は通らない、夜間の際には懐中電灯を持つこと、それから道路や堤防に車を放置しないなど、以上のようなことに注意して避難していただきたいです。避難時の非常持ち出し品も日頃からチェックをお願いいたします。
そうですね、はい、
また屋外へ避難が困難な場合もありますので、状況にもよりますが、自宅の2階以上で斜面から遠い部屋に避難することも助かるための一つの手段となります。
はい、
これまでにご紹介したような内容が、ハザードマップに記載されておりますので、ぜひ一度ご覧になってみてください。
まあ、考えますとね、大島さん、普段からハザードマップっていうのは我々にとってこう必要不可欠な存在ということに、ね、
ね、それがあまりそう周知できていないというところがちょっと、なかなか難しいところがあるんですけども、
ぜひ皆さんね、まあ、一家に一部二部と必ずある存在であってほしい、それがハザードマップだと思います。ここまでハザードマップを中心に、ね、お話を伺っていきましたけれども、今年はですね、どれくらいの避難勧告が発令されたんでしょうか。
はい、今年発令された避難勧告は、1回になります。
はい
はい、7月6日の朝なんですけれども、高橋川と黄瀬川の水位が、上昇したため、避難勧告を発令いたしました。高橋川と黄瀬川流域の、市指定の避難所に実際に避難した人数は、一番多い時間帯で9人ということでした。
はい、避難勧告、これはまあ第二段階ということで、人的被害が発生する可能性が高まった場合に居住者に立ち退き避難を促すものということなんですけれどもね、まあ、これだけ各地でいろんな災害が起こっていますけれども、実際に被害に遭ったところでは避難する方が少なかった、まあ、こういう情報もあるわけですよね。その点はどのようにお感じになりますか。
はい、沼津市でも同じことが言えると思いますが、過去にですね、人命に関わるような大規模な災害が発生していなければ自分のところは大丈夫だというような安心感みたいなものを持ってしまっていると思います。
なるほど。はい、
また市町村から発令される避難勧告が全体的に早めに出る傾向にあることや、発令される回数が増えてきたりすると、まあ、また出たか、いつも大丈夫だから今回も大丈夫だよみたいな、そのような危機感が薄れてきてしまいます。
はい、
実際に避難しても何も起こらなければ逃げ損みたいな気持ちになってしまい、避難が面倒になってきます。逃げたけど損をしたから逃げたけど何もなくてよかったとプラス思考に変えられる意識改革ができればいいと思っております。
はい。
大雨による河川の洪水や土砂災害の発生は、予期せず発生する地震や短時間で襲来する津波と違い、天気予報により予測ができ、早めに避難をすれば尊い命だけは助かることができます。皆様におかれましては、ハザードマップを活用し、水害や土砂災害により被害を受ける恐れのある区域をあらかじめ知っていただいて、大雨等の際には積極的な情報収集と早めの避難を心がけていただきたいところです。また、避難訓練に積極的に参加していただいたり、土砂災害について知識を深めていただけるよう出前講座もありますので、ご活用いただくことにより、日頃から緊急時の避難行動について考えていただけたらと思います。
そうですね、まあ、自助共助とかね、いろんな言葉ありますけれども、まず自分の命は自分で守るという考えに基づいてですね、今からできることをぜひ考えていただきたいと思います。さあ、では最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらぜひお願いします。
沼津市では治水対策の一環としまして、各ご家庭で雨水の流出抑制を図るための雨水浸透マスや雨水貯留タンクを設置する費用の一部を補助する制度を設けております。現在補助対象区域は上州浸水地域である高橋川流域及び大平井川流域となっております。一軒あたりの効果はごくわずかでも、多くの方に設置していただければ効果も大きくなります。ぜひご活用ください。詳細につきましては沼津市の河川課のホームページをご覧いただくか、河川課までお問い合わせください。
はい、ということでご紹介いただきましたけれどもね、今回のワンヌマプラスは、まあ、皆さんの、ね、命に関わるような大きなお話もいただいていますので、ぜひ皆さん人事とは思わずね、自分のこととして捉えていただけたらと思います。今回のワンヌマプラスは沼津市の河川課大島武宗さん、そして宮沢祐樹さんにお話を伺ってきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。